鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、今日10月17日ですか。
はい、
3日前の10月14日っていうのはですね、私たち鉄道ファンにとっては絶対忘れちゃいけない日だったんですね。
はい、
で10月14日がですね、鉄道の日っていうことで、
はい、
まあ、だからといって何かやらなきゃダメだっていうことは何もないんですけども、これはですね、明治5年ですから1872年の、この10月14日に、新橋と横浜に最初に鉄道が開通したということで、はい、平成6年、1994年ですね、ですから今から30年前、その誕生と発展を記念して、まあ、毎年10月14日を鉄道の日ということで定めました。でこれは鉄道っていうものが国民の皆さんに広く愛されて、そして、その役割についてちょっともうちょっと理解してもらいましょうかと、で関心を持ってくださいねっていうことを願って、鉄道事業者とか あるいは関係団体とか、あと国がですね、これ実行委員会を組織して毎年いろいろな行事を全国で、実施をしております。それでですね、先月の9月21日、
はい、
札幌でこの鉄道の日にちなんで、鉄道フェスティバル in 北海道っていうのがございまして、私もちょっとそれに出てまいりましたの で今日はまず、そのどんな模様だったかっていうのをちょっと録音とかないんですけど、
はい、
お話をさせていただきたいと思うんですね。
はい、
でこれどんなものかっていうとですね、これですね、9月21日土曜日だったんですけども、はい、午前10時から始まって、16時まで、札幌市の北三条広場、まあ、通称赤プラですね、
はい、
ここの広場に、まあ、いわゆるテントをこうダダダダダッとこう並べて、
はい、
鉄道事業者の人たちが中心になって、まあ、鉄道に関心を持ってもらいましょうということで、いろんなイベントですとか、パネル展示とかを、行いました。
はい、
でこれは、まあ、北海道実行委員会ということで、JR 北海道さんとか、道南いさりび鉄道さんとか、それから JR 貨物さんとか、
はい、
あと札幌市交通局さん、
はい、
地下鉄とか、市電を持ってらっしゃいますけど、はい、まあ、こういった方々が、まあ、主に主催団体ということで、やっておりました。でその中で、私はですね、東北海道鉄道研究会っていう、まあ、急ごしらえみたいな感じだったんですけど、ちょっと行ってまいりまして、朝10時からですね、店を開きました。で何をやったかっていうと、まずは私の鉄友の方で、
はい、
HO ゲージ、鉄道の模型のですね、うん、普通まあ、いわゆる線路幅9ミリの、N ゲージっていうものが今すごい普及してるんですけど、それよりちょっと広い、確か 1.6 センチだったかな、16ミリぐらいの線路幅、ちょっと大きめの、
はい、
HO ゲージっていうのをそのテントの中で、ぐるぐる走らせるということにしました。でこれは、まあ、東北海道に特に関わりのある列車ということで、キハ40とかですね、もう今ちょっとこの辺走ってないんですけど、うん、それから、特急大空のですね、82系っていう一番出始めの時のものだとか、はい、183系っていう、まあ、これも今もう ほぼほぼっていうかもう全くなくなっちゃったんですけど、まあ、そういった列車をこうぐるぐるぐるぐる走らせました。それで、まあ、会場には子どもたちが多かったんですね、家族連れで、で、その私の鉄友の方の、まあ、ご厚意でっていうか、子どもたちにコントローラーを 渡して、で、実際にこうハンドルとは言わずこうぐるぐるっとこう回して、はい、で、実際に走らせるというようなことを、させていただいたら、やっぱり子どもたち喜んで、もう離れない子どもがいてですね、まあ、でも、まあ、なんかこう順番で、はい、やってましたんで、まあ、すごくいい感じだなというふうに思いました。やっぱりこういう展示会って、展示会というかPR ブースって動くものがないと、やっぱり子どもたち、まあ、大人もそうなんですけど、はい、ちょっとただ展示だけだとちょっとなかなかこう人が集まらないし、うん、やっぱり鉄道模型がぐるぐる走ってるっていうんで、テント中まで入ってきてくれたということが、はい、まあ、あって、まあ、いい勉強になったかなと思いました、はい。それであとその他何やったかっていうとですね、これも私 の鉄友の方が、まあ、東北海道だけじゃなくて北海道内の、2011年から2020年ぐらいまでだったかな、ちょっと取りためた動画があるんですよね、はい、列車の、それを、DVD で、ずっとちょっとモニターも借りてですね、放映をしてまして、で例えばその昔の2011年ぐらいに走ってた、11年とか走ってた急行浜那須とかですね、札幌と青森を結んでた、はい、そういう寝台列車とかですね、はい、それからもちろん183系っていう今の前の特急列車とか、はい、あとちょっとマニアックなところではマヤ犬っていうですね、軌道をこう検査する車両があるんですけど、はい、それを撮ったものだとか、あとは宗谷本線とか石北本線で走ってる、ラッセルですね、
はい、
いかにもこれもちょっと寒かったんだろうなと思うようなところでラッセルをしている場面をこう撮ったりだとか、まあ、どっちかというと、まあ、そういう列車にもスポット当ててるんですけど、やっぱり北海道のやっぱ風景っていうんですかね、はい、例えばその富良野線で言えばやっぱり丘の上からこう列車がこう走って、はい、ちっちゃくこう走ってるんですけど、はい、なんかやっぱり北海道だなっていうような風景だとか、もちろん釧網線とか花咲線の、まあ素晴らしい景色のところも、こうなんですかね、こう映像でちゃんと見てて、はい、あやっぱり綺麗だなというふうに思って、釘付けになってた方々もやっぱりいらっしゃいましたですね。でその他はですね、私の資料室にある、ちょっとした国鉄時代のグッズをですね、ちょっと販売をさせて、いただきまして、はい、まあ、私もそろそろ就活に入らないとならないのでまあ、こういうのが売れるんだとかですね、日本国有鉄道って書いた名板ってあるんですよね、その列車にこうくっついてる楕円形のやつ、はい、あれも一つ持ってったんですけども、はい、見事に売れまして、であとはそうですね、なんかいろいろと、まあ、売れましたんです。でその他に我が家 の資料室にある、はい、SL 冬の出現号のポスターを、そうですね、あれ走った当時から、まあ、うちにももちろんある、まあ、うちにもっていうか、2枚とか3枚あるそうポスターがあったので、はい、そのグッズをお買い求めいただいた方に、はい、もうポスター好きなの持ってていいよっていうことに、
すごい、
でポスターもですね全部で20枚近くあったと思うんですよね、はい、それと今現在 の専門本線の、はい、PR するポスターとかも、まあ、ずっとテントの中にバーッとこう貼ってたんですけど、はい、これも全て皆さん持ってってですね、もういや部屋に飾りますとかですね、で新品じゃないんですよ、なんかこう画鋲でこう穴開けたような感じだとか、はい、それからテープで貼ってたのでちょっとこう端っこの方がこう破けてたりとか、はい、そういうのでも皆さん喜んで、持ってってもらっ いましたですね。で、家族連れで来た方はあのお子さんももちろんあれいいとかこれいいとかって言ったんですけど、かえってなんかお母さん方の方がなんか燃えててこれがいいんじゃないとかって言ってですね、
嬉しいですね。
これもとっても嬉しかったですね、まあ、そういう方々だとやっぱり大事にしてもらえるので、よかったかなというふうに思いましたですね。でその他で言えばですね、これがあの今回のはちょっと一つの目玉っていうわけではないんですけど、あの今も配信になっちゃったあのオホーツクの紋別市にすぐ近くに、あの諸骨駅っていうですね、あの名寄本線、それからあの滝の江まで行く諸骨線っていうのがあって、そのまあ分岐駅になったんですけど、ここでかつて、売ってた名物弁当が駅弁があって、これホタテ飯っていうんですね、でこれがあの当時 の, その村上待合所さんっていうところで売ってたんですね。でそこのお孫さんが、今仕事を辞めて、これあの復刻させてるんですよ、まあ、他にも仕事をお持ちなんですけど、それであのちょっと縁があってですね、じゃあ、私のところはの東北海道鉄道研究会なので、別に十勝でもオホーツクでも別にいい、いいものですから、じゃあ売りませんかっていうことで、あの11時ぐらいに来てでからスタートしたんですよね、そしたらやっぱ待ってるお客さんもいて、で用意した120用意したんですよ、ちょっとどのぐらい売れるかなと思って分からなかったもんですから、で売れ残っても嫌なんで、100個ぐらいかなと思ってたんですが、120個すべて売れまして、でもちろん私もですねちゃんと確保しといたんで、あの一つ1000円でですね、売ったんですけど、でそこであの私 の, あ の, そのまたあれどこだった、岩見沢か札幌の鉄友の方がですね、あの駅弁研究してる方がいらっしゃって、その方も応援っていうか来ていただき、で昔のあの弁当へ弁当とかっていうあれを
懐かしいですね、
やってくれたんですけど、わあまあ似てるんですよね。でそれからこのホタテ飯を、なんていうかね、入れてるあの弁当箱が、本当に当時あのおじいさんが使ってた、その弁当箱、あ、なんつうかね、こう四角い箱で、それに金額が書いてあるんですよね、ホタテ飯いくらいくらとか、ちょっと細かいところちょっと忘れちゃったんですけど、あのゆで卵が時価って書いてあるんですよね、だからやっぱり当時としてはやっぱり卵がすごくやっぱり高級だったんじゃないかと思うんですよね、まあ、みかんもあの何でしょうかね、こう冷凍みかんしかなかったじゃないですから、ゆで卵っていうのも相当あれだったし、それからあとビールとかイクラとかって書いてあって、でお客さんはその入れてる昔使ってたものの値段を見て、あ安いねとかって言ってくれたんですけど、まあ、それはそうですよね、200円とか300円とか書いて、いや、じゃあ上にちゃんとあのチラシがあって、それにはちゃんと1000円って書いてあるんですけどね。で食べたらですね、あの普通なんかホタテ飯とかホタテ弁当とかっていうと、なんか大きい貝柱がこうなんか、あるみたいな感じですけど、それはそういうのはなくてですね、そういうのあのホタテの貝柱をこうちっちゃ細かくして
ほぐして、感じですか、
でそれがまたいい味出してるんですね。でこれあの先日もですね、あの別会長のおきゅうきゅうずの、ちょっとイベントがあった時にそこでも販売を、されてたんですよ、まあ、なかなかね美味しかったですし、でかなんですか、こうかけ紙っていうんですかね、それも当時のまま使ってるんですよ。
嬉しいですね。
これ嬉しいですね。
嬉しいですね。
まあ、早速掛け紙はあの私のまた資料としてあの、今あちょっとまた何ですかね、こう、保管をしてますんですけど、まあ、すごくまたいい方とお知り合いになったなと思って、また何かの機会にあればちょっとお呼びしたいなというふうに思って、おりました。でそれがまあ一番の目玉だったんですけど、じゃあ他のブースは何をやってたかっていうとですね、 あの出てきたのはあの キクーズ17ブースあって、
すごい、
上から読み上げていきますとですね、鉄道建設運輸施設整備支援機構、ちょっとなかなか硬い名前が、要はこれ新幹線を今作ってるね。それからあの函館の道南イサレビ鉄道、はい、そして、我らがあの東北海道鉄道研究会、はい、で、北海道鉄道活性化協議会、まあ、これあの北海道庁さんが中心だ、はい、それからですね、北海道作道協会っていうですね、まあ、ロープウェイとかそういう、はい、協会の方、それからあと JR 北海道さんですね。であとはその JR 室蘭線、活性化連絡協議会、はい、そして、JR 貨物さん、はい、で JR 貨物さんで、時刻表ってたんですよね、貨物時刻表
です
で、すっかりもなんか 割とこ うちのブースもなんか次から次へと人来て、急がなくて結局 買えなかったんですよね。
残念、
本当残念だったんですけど、
はい、
であとは札幌市交通局さん、市電とかですね、
はい、
のなんかグッズっていうかですかね、部品を売ってたりとか、はい、しましたし、それからあの星野リゾートさんが出たんですね、トマムさんが。
へ、
そのトマム駅に関するなんかこういろいろやっぱりうまいですね、作り方がね、やっぱり子どもたちに受けるような、はい、記念撮影スポットなんかもあって、はい、非常に良かったですね。でその他の花咲線の、対策沿線地域連絡協議会さんも出ましたし、はい、あとここからですね、あの私と同じなんですか、ね、鉄道愛好家グループなんですけど、はい、NRT の会っていうですね、札幌の市電とか函館の市電を、はい、まあ、ちょっといろいろとあの盛り上げていきましょうっていう会と、それからの北海道鉄道観光資源研究会っていう、これあの私も実はあの加盟をしてるんですけど、はい、鉄道で、観光を盛り上げていきましょうというような団体で、はい、まあ、みんなほとんど鉄な方たちばっかりなんですけど、そこでもあのグッズ販売とかですね、
はい、
いろいろしてましたし、それからあの函館市企業局さん、まあ、函館市電さんですね、はい、も出展をされて、
はい、
でその他の子どもたちに受けるようなあのなんですかね、H5 型の新幹線のなんかふわふわなんかこう中で遊べるようなのとかですね、そういうのもあったりしましたし、あとあのステージがあのすぐ私のブースの隣にあって、
はい、
クイズだとか、うん、それからあのゲストを呼んで、まあ、いろいろなブースの PR とか、はい、してたんですね、うん、で、鉄道ファンしか来ないのかなと思ってたんですけど、うん、まあ、はい、もちろんいらっしゃいました、
はい、
それよりも多かったのはやっぱり、観光客の方も結構来てたんですね。でこの日はあのオータムフェスティバルも大通公園でやってて、
なるほど、はい、
なんとなくこうぐるぐるぐるぐるこう、お客さんがこう回ってたんですね、はい、だから全くこう鉄道に興味がないとかっていう人たちも来てもらって、うんうん、それはありがたかったんですよ、うん、というのはあの我々こう東北海道鉄道研究会のブースではあの専門線のパンフレット、まあ、野呂広吾中心だったんですけど、はい、こう配布をしたりだとか、してですね、専門線の PR もしたんですけど、でもあれお客さんと話してたら野呂広吾に乗りましたっていう人は結構いたんですよね、
嬉しいですね、
本当嬉しかったですね。なんですけど湿原号に乗ったっていう人が意外に少なかったんですね。まあ、なかなかその、まあ、冬だっていうこともありますし、まあ、指定券がなかなかちょっと取れないっていうこともあったのかもしれないですけど、いやもっとなんか SL 冬の出現号を、まあ、ちょっと PR するような機会もあればいいかなというふうにも、思いましたですね、はいはい、そこ ですね、実は次があってですね、あの12月の14、15、2日間なんですけど、鉄道文化博覧会っていうのが札幌で、あのこれ去年もあったんですけど、これはですね、道内の鉄道愛好家団体が集結っていうますますマニアックなものになるんですけど、これはあの、札幌文化芸術交流センター、はい、あの札幌創生スクエアの1階なんですけど、はい、ここであの今度はあのテントじゃなくてその室内ですから、あのなんか机2つぐらい並べて、はい、それでいろいろな鉄道を紹介をするんですけど、またそこであの今のところですよ、予定として、東北海道鉄道研究会が出動しまして、でここで多分またさっきのですね、諸骨駅のホタテ飯 の販売をする、予定です。で、あとはあの SL 冬の出現号が、あの間もなく1月から走り始めますので、その PR もここでしたいと思いますし、また私のですね、資料室にあるグッズをですね、ちょっともしよければ販売もしちゃおうかなとか、でこの時はですね、花咲線というか根室市さんからも、ちょっとその関係者が来たりとか、別会長の関係者の方も来たりとかして、この東北海道、特に釧路根室のですね、あの鉄道をいろいろ PR しようと思ってます。で12月14、15日両日、札幌でこの鉄道文化博覧会っていうのを、開催する予定でございますので、まあ、吹雪にならないことを祈るだけなんですけど、ぜひもしよろしければ、また近くなりましたら、また細かいことが分かりましたらですね、こちらの番組でちょっとご紹介をしたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。本日もメインナビゲーター、お相手は鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。